はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前0時54分でございます。5月7日金曜日になっておりますが、5月6日、木曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。ということでですね、先ほどはライブ皆さんありがとうございました。たくさんの人々に集まっていただきましてですね、本日のライブも盛況というところで終わりました。僕はというとですね、軽く仮眠をしました。お酒、それもね、ビールが入ると、本当にね、すぐ眠くなっちゃって、割とギリギリでした。で、眠くなった上にね、やっぱりね、ビールが入ると、本当に寒くってですね、体がまあ、冷えましてですね。本当布団にくるまってブルブル震えてました。あんまりね、やっぱりだからビール得意じゃないんですね。500も多かったしね。まあでも皆さんと楽しいお時間を過ごすことができましてですね、今回のライブについてはですね、あれですよ。こう、ちょっと居酒屋感を出してね、ただ音楽ね、後ろで音を流しただけなんですけど、ちょっとガヤガヤするね、居酒屋感を出した、配信になりました。どうでしょうかね。お聞き苦しくなかったでしょうか。ちょっとそれっぽい感じにね、すればよかったなと、毎回思っておりまして。で、それっぽい感じに、仕上げることができたかな、というふうに、ちょっと思っております。はい。そういう小細工がね、割と好きですよ、というところでございました。ファイターズですがですね、どうやら明日から試合ができるということになったようですね。偉そうにいやまあ延期じゃねえのとかって語っておりましたけれどもですね、選手たちの努力の甲斐もあってですね、しっかりなんていうんですか、自粛生活がね、過ごすことができてですね、追加の、感染者を出すことがなかったと。要は、そこでね、感染の拡大を食い止めることができたというところでですね、どうやら、保健所の方からも、やっていいよというお墨付きを得たようです。ですから、明日以降ですね、また一応通常に戻るという形になると思います。ですがですね、実際の、感染した選手たちに関して、感染した選手もそうですし、ね、イーアンコーチなんかもそうですが、感染の判定の人たちに関しては、当然体力的ないろんなね、その、ものもあるでしょうし、何よりね、こう言っていいかどうかちょっとわからないんですけれども、かかってしまったことに関してはもう仕方がないのでどうしようもないんですが、体力的なものも、万が一の感染的なものも含めて、ちょっとやっぱり、すぐには試合には出してあげられないと、ね、いうところだと思います。ハルキはすでにね、一応、潜伏期間じゃねえや、感染の後のね、時間もしっかり過ごすことができて、一応、お墨付きは得ているという状況ですが、自分の判断でね、自主隔離っていうんですか、をしてですね、時間をちゃんと過ごしているというところです。で、すぐには試合にやはり出ない予定だというところ、しばらくというかね、どれぐらいかわからないですけども、少なくともワンカード分ぐらいをね、ちょっとハルキ抜きで戦うことになるのかなというふうに思います。もともとハルキもあまりこう、調子の上がってきてないという中でしたから、そこに関しては致し方ないのかなと。で、いつもというかね、先日まで言っておりました。しっかりまず休んでね。で、調整をして、というところを、本当に心がけてほしいな、というところです。とにかくやっぱり、いいチャンスにするためにもね、必要なことかな、というふうに思っております、というところでございました。はい。ラジオトークの方にお便りいただいておりますので、そちらの方を、読んでいきたいな、というふうに思います、と。まずは、みゆさん。ですね、丁寧なお返しトークありがとうございました。予定してあったトーク内容を変更させてしまってすみませんでしたと、いえいえ謝ることはないんですよ。ありがとうございます。決められている枠の一つをつかむのは本当に大変で難しいことですが、頑張ってほしいと思いますというところで、お便りのね、内容は、かきぎくんの話でしたね。みゆさんで、5月の4日にいただいた、話に対してお返事をしておりました。かきぎ投手ね、フォーム改造の後、ちょっと打たせて取るようなスタイルに変わっていますが、 まあ、休息が本当に足りてなくて、このままで大丈夫なのかなっていうようなね、そういう内容の、お便りいただいておりました。まあ、改めて言いますけれども、やはりそれも一つのね、試練として捉えてですね、さらに必要であれば、当然その、休息を目指していくことにも、まあ、なるでしょうし、逆にその、ね、かきぎくんの、まあ、目指す姿の中に休息が必要かどうかっていうところの判断もしっかりしていかないといけないと思います。ですから大事なことはですね、彼自身の中でね、今その自分がどういうポジション、どういう位置にいてですね、その、まあ何がこれから必要になってくるのかっていうのをちゃんと捉えられているかというところに尽きるのかなというふうに思います。要は自分の現在地を客観的に把握できていれば、まあ、そういう休息を上げていくっていう選択肢も必要でしょうし、逆にその、見えていたとしても、その休息はまだいらないという判断をすることもあるでしょうし、彼自身が自分をどういう方向に運んでいこうとしているのかというのは、まあ我々も含めてね、しっかり見守っていきたいものですね、みたいなような話をしたような記憶があります。はい。みーさんどうもありがとうございました。全然何も申し訳なくないので、全然大丈夫です。いくらでも、トーク内容ね、基本的にアドリブみたいなもんなんでね、一応、こう、台本は書きますが。ね、ざっくりしか書いてないんでね、お便りいただいた方が僕としては嬉しいので、ぜひぜひ懲りずにお便りくださいというところです。はい。もう一つは、アライグマさんですね。いつも配信並びにライブ楽しみにしていますというところでありがとうございます。本日は奥川投げるというので見ましたと。ヤクルト阪神戦。これ昨日の、お便りなので、そうですね。昨日のタイミングでのお話かなというところです。昨日っていうか結構二、まあそうか。昨日の、6日の時点の昨日のお便りですね。はい。で、奥川ってこのスライダーピッチャーだったくらいに球速が落ちて、当然変化球ばかりだからなかなかストライクが取りに行けない感じになってました。ただ2失点ですからそれなりかもしれません。奥川は勝てるかもしれないけど自分の良さを消してる感じと。でそれがヤクルトの指導なんだろうかと疑問。吉田ちゃんと良さが出るから打たれるけど、イプソン選手はストライクゾーンに投げられないので、これからも打たれて強くなってほしいですと。早く皆さん復帰できるといいなと、職業スポーツ選手は金出しても早くワクチン打ったら事業主マイナスじゃないけど、変に平等な日本じゃ難しいですね、というようなところで、お便りいただいております。ありがとうございます。奥川くんね、僕実際奥川くんが投げてる映像をちょっと見てないので何とも言えないんですが、おっしゃる通りね、ちょっとこう、球速、それから変化球というところでね、これ僕の勝手な持論ですよ。ヤクルトファンの皆さんぜひ、お聞きでいらっしゃったら、いや、そんなことはねえよという反論が欲しいんですが、ヤクルトさんが、ね、毎年、僕のね、見立てから言うと、毎年そのピッチャーで苦しんでいるというのは、そういうとこにあるんじゃねえかなって実は思ってます。やはり、これだけね、まあ、怪我もあります、当然。怪我の多さっていうのもありますが、これだけ長い間ね、やっぱり、その、投手陣がね、うまく動いてない、働いてないというところに、鑑みるに、やはりこう、投手の育成の方針といったものが、ちょっと微妙なんじゃないかなっていうのを、まあ、実際は感じています。今回のように奥川くんってのはもともとそのね、ストレートもよく変化球もそれなりに切れるよっていう、まあなんか即戦力なんていうのは僕基本的には信用してないんですけどね、高校生が即戦力だなんて時代じゃないので、どういうふうに育てていくかっていうのは結構感じてはいたんですけども、その、まあ、端的に言って、やはり長所。おっしゃる通り、そのね、奥川っていう、ね、稀有な才能を持った投手の長所をどういうふうに伸ばしていくかっていうよりも、やはりこう、実践向きに育てていこうとする気持ちがちょっと強いのかなと。要は、ね、投手の育成に瀕しているがゆえに、ちょっとその、ね、育成の方針として早めに仕上げようとしすぎているんじゃないかと。まあよく言われるのは、今ね、この高校を卒業して何年かっていうこの時期で、そんなにね、ストライクゾーン内で、変化球でストライクカウント取らなきゃとか、何々しなきゃいけない、こうしなきゃいけない、こうするべきだっていうような、そういう、お話よりも、多分、まあ、うちの吉田康生がそうであるようにね、まずはいいボール、直球ね、そういう筋になるボール、軸になるボールっていうのをしっかり磨いた上でですね、そこに肉付けしていけるような、ところがいいなというふうに僕は、まあ、高校生の育成としては思うわけですよ。 で、そう考えた時にはやはり勝ち星っていうのがね、そういう投球をするがゆえに、まあ、ついてくるとは限らないので、チームを勝たせるという責任を背負わせるにはちょっと早いんじゃないかなというふうに思いますね。ですから勝てなくてもいいから奥川らしさを追求してほしいというような声が上がってもまあおかしくない。要は栗山式で言うところのね、目の前の一勝を犠牲にしたとしても、将来の5勝を取っていくというような、そういう投資の仕方を割り切ってすることができればね、もっともっとこう今いるピッチャーを大きく育てるということができるようになるんじゃないかなというふうには思います。まあ、ですから杉浦がね、かつてそうだったように、杉浦もやはり、そのしっかり怪我が治ればね、今のような、すごく切れる直球が出たりとかっていうところがね、特徴として出てくるわけじゃないですか。なぜあれがヤクルト時代に出てこなかったんですかみたいな話になった時に、僕が思うのは、本当にその、ね、もう簡単な話で、やはり勝つっていうことを常に期待され続けてきたがゆえに、本来の、まあ、肩の怪我とかコンディションとかっていうのをしっかり直してから上がってくるべきところをそういう風にすることが許されなかったっていう、そういう事情があるのかなという風に思います。ですからやはり能力があるということが分かっているがゆえの苦悩っていうのはあったんじゃないのかなと思いますし、奥川くんに対してもそういうような、まあね、その育成方針というよりかはその実際に勝ち星っていうものをね、あまり課題に背負わされることがないといいなというふうに、なんとなく予想のね、チームの話ですが心配しているというような形でございます。異論反論どしどしください。はい、それではまた。